兄貴なおねのパークレスホームルーム。皆さんこんばんは。夢見るパラレルバカ兄貴なおねのたけるです。はい、ハッピーチャイルドデイズでいいんでしょうか。子供の日でございます。はい、5月1週目の放送なんですけれども、今日はですね、ちょっとまあホームルームらしくと言いましょうか。はい、人間の品について、品性についてちょっと僕なりに語ってみようかなと思っておりましてございましてございます。まあね、いろんな価値観があると思うんですけれども、僕の思う品とは何かっていう話をね、ちょっと今日はしてみようかなと思います。はい、どうぞ今日も30分よろしくお付き合いくださいませ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢あったね放送局、東京スタジオからお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴なおねのたけるでございます。はい、ハッピーゴールデンウィークの真っ只中ですけれども、5月5日はい、5月最初の放送になります。ゴールデンウィーク皆さん楽しめてますか？いかがお過ごしでしょうかね。鯉のぼりなんか泳いでるのかな。最近は鯉のぼりって見なくなりましたよね。昔は団地なんかでもね、こうちっちゃい鯉のぼりをこう開けていたもんなんですけどね、ぜひ日本のね、風景として残していただきたいななんて思う昨今でございますけれども、はい、そんなわけでね、今月もそして今日も、元気にいきたいと思います。はい、PA リンリンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、時刻の4本撮りよっていう感じなんですけど、
そうですね
あらついに認めたわね。
いやー、認めておこうかなと。
そうね、認めておいた方がいいわよ。
はいはい、
う
ん、いつもそんなそんなって言っちゃうとね、はい、今後たけるさんがどうなってしまうのかわからないので、
そう、苦しいことはね、苦しいって言ってね、そう、苦しくったって悲しくったってね、マイクの前では平気なの。
そうですね、
そうそう、何の話やったんですけど、はい、今の話分かった方はもう絶対50代以上ですからね、はい、サバ読まないようにねっていう話なんですけれども、はい、今日はちょっと品についてちょっと語ってみようかなと思うんですけれども、まあ僕もそこそこのおじさんになりましてっていうか、もうとっくの昔におじさんなんですけれども、なんて言うんでしょう、これからまあ年をまあさらに重ねていくわけじゃないですか。そうした時にね、こうなんて言うんでしょう、上手にね、年をね、重ねていきたいなと思うわけですよ。で、これ、昔言ってたことなんですけど、目上の方に対してね、こう上手にこう年を重ねていってる人と腐ってる人っているなっていう話を友達としたことがあって、でその腐ってるっていう言葉を拾ってね、発酵してる人と腐敗してる人といるよねっていう言い方してたんですよ。で、発酵と腐敗って結局怒ってることは同じなわけですよね、多分基本的に。うん、まあ、ちょっとこれ素人考えなんですけど、もし違ったらちょっと後で教えてくださいね、専門の方。多分方向としては同じことが起こってるんですよ。だけどその方向性として人間に役に立っているのを多分発酵と言って、人間にとって役に立ってない悪い方向の腐敗っていうわけですよね、きっと。だってその、まあ、ある菌がこう増殖していって変質していってるわけじゃないですか。とそれによってこういいものが出てると、それは発酵って言いますよね。だけどカビなんかこう繁殖していくと、まあ、今カビっていう言い方をしましたけど、基本的に腐敗っていうわけです。だけどチーズだってカビが発酵してるわけじゃないですか、ものによっては。だけどチーズがあえて作られていく過程っていうのを腐敗していくとは言わないですよね、発酵していくっていうじゃないですか。だからそれと一緒で、まあ同じようにね、その人間のまあ成長であったり、成長してたと、まあある程度こうのピークにいたらこう衰えていくわけじゃないですか。まあ俗に言う老化をしていくわけですよね。でそうした時に上手にこう年を重ねていってる、なんかこう重なってる感であるとか、あとこうまあ 深まってるとかね、あの年を重ねただけのことはあるなって思わせる方々と、今まで何やってきたんだろうねって思わざるを得ないような言動をね、あの目の当たりにすることも残念ながらね、あっちゃうのよ。あっちゃうの、あるの、はっきり言うと。で現在、まあ、あるところで僕はその真っ只中に実はいちゃったりするんですよ。この人今まで何やってきたんだろうって思うくらい、こうそれこそあのいい年してこんなこともっていうね、あのことをこう言ってしまいたくなるようなことってあるわけなんですよね。で、あのじゃあ いざね、それこう我が身にこう置き換えた時に、あのまあそれを反面教師としてね、じゃあ上手に年を重ねていくってどういうことなんだろうっていうことを考えてみたんです。でそしたら結局その中でね、こうやっぱり品性っていう言葉、品があるない、上品下品っていうところにちょっと僕は行き着いたのね。でその品性の高い低い、まあ品性があるないっていうことと上品下品っていうのはね、まあ、僕にとってちょっと今一緒なんですよ。品性が高い、品がある人のことをまあ上品な人っていうし、まあそうじゃない人はまあ下品って言ったり、品がないっていうふうに言うんだろうと思ってるんですね。だから一応ちょっと今のこの話のルールとしてはそれはまあイコールだと思って聞いてもらうとありがたいんですけど、まあ実際言葉のニュアンスとしてはまあ本当は違うのかもしれないんですけれども、一応ここではまあ同じっていうふうな解釈でいきたいんですけどね。やっぱりね、上品であるためにはっていうと変なんですけど、品性が高いとか上品ってどういうことなんだろうなって思ったんですけれども、まあ、一つにはちょっとゆとりがあるんですよ。ゆとりがあるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、隙間があるわけなんですけれども、例えばどういう余裕があるかっていうと、人の話を聞いています、でちゃんと聞けるっていうこと、ちゃんと聞くっていうことは、その聞けるだけの余裕がないと話って聞けないんですよね。相手の話に自分の主張ばかりブワー言ってるんじゃなくて、自分の思いはあるんだけれども、一旦まず相手の話を聞きましょうって思えてることだと思うんですよ。自分はこうだと思ってこうしたいんだけど、それができないって言った時に、なんでできないんだか、自分はこうしたいのにっていう思いだけをブワー言う前に、これできないんだけどどうしてって言って、相手のこの事情なり理由なり相手の話っていうのを一旦聞ける、自分の気持ちを一旦脇に置いておいて、その周りであったり相手だったりっていうところをちょっとこう観察できる、様子を見ることができる、でああこういうことなのねって言うんでこう対応できるっていうのかな。今ちょっとすごく感覚的な話をしてるんですけれども、だからそういう今ゆとりですよ、余裕ですよね。だからゆとりがあっても話が聞けなかったりあまり受け止められない人いるんですけど、それってゆとりじゃなくてこうただ間が空いてるだけなんですよ。だからそういうふうにこう相手の状況だったり周りの状況だったりっていうことを受け止められるっていうのかな。でまず一旦ちょっと自分の気持ちがあるんだけれども、それをこう暴走させないっていうの、一旦置いとける、っていう中で言っていくと、例えば自分の勘違いだったりこともあるじゃないですか。まあそれはひょっとしたら相手の何かこう手違いだったり間違ってすることもあるわけじゃないですか。だけどこっちがそうやってちょっと余裕を持って対応していれば、相手もこうちゃんと謝って、それに対してこうじゃあその代わりにこうさせてもらいますっていう風な対価を出す余裕も出てくるわけですよ。そしたらお互いがとりあえず円満に進むわけですよね。だからそういう風にこう円満にこう場を運ばせることができるっていうのは、やっぱり一つの品の良さ、品の高さじゃないのかなと思うんですよ。だからそうなると、例えば一つのクレームの言い方ですよね。だからそれをこうクレームとして、こうクレームらしくこうガーッと言ってしまうのか、もしかしたらこれこうじゃありません的にこう疑問として、確認したいんだけれどっていうようなニュアンスで伝えるのかで、聞き 手の様子も違ってくるし、お互いの対応が関係性が違ってくるわけですよね。うん、だからそういう時そういうものの言い方伝え方ができるかっていうことも一つの品じゃないかなっていうことなんですね。でっていうことはこれ一つの頭の良さな気もするんですよ。頭がいいっていうとその勉強の出来不出来っていうことでこう測られがちなんですけれども、結局のところその、ものの考え方が柔軟であるか、違う切り口から違う言い回しでものが言えるかっていうところですよね。語彙の巧みさっていうこともそうなんでしょうけれども、やっぱりそういう意味でこう、あ、これはこういう言い方をしたら角が立つな、こういう言い方をしてみようとか、こういう言い方をしたら誤解になるなとか、あとこういう言い方をしたら喧嘩になるなっていうことは絶対避けると思うんですよね。品のある人って、ね、やっぱりそういうところで、こっちの間違いかもしれないし相手の間違いかもしれないけれど、これどうなんだろうっていうふうにこうもっとニュートラルな感じ、あとあんまりこう感情的じゃない感じっていうのを上手に伝えられてると思うんですよね。ちょっと今勢いのつくままちょっと喋っちゃいましたけれども、まあ品の良さイコール一つは頭の良さっていうのがあるのかなと思います。あと今お話ししたようにゆとりがあるっていうこと、だからそれはその気持ちの余裕で、気持ちの余裕があるかないかっていうのはその感情のブレーキがかかるかかからないかなんですよ。すごくこう感情的になっちゃってる時ってこうブレーキがかからない状態だったりするし、もう周りの状況とか入ってないじゃないですか。自分がこうその思いをこう伝えるブッとこれでこう勢いしかないんだけど、バーッとしたそういう時ってこう相手を聞くような余裕耳ってないですよね。もう自分のも 100% ですよね。だからまあ今こうやって話してる状態っていうのは多分僕今その 100% ですから、ちょっと余裕のない状態かもしれないです。だそういう時にこうちょっとゆとりを持てるかっていうこと、あとまた繰り返しになっちゃうけどその頭の良さですよね。いろんな切り口でものが言えるか考えられるかっていうことが一つの品性の高さ、上品さにつながるんじゃないかなと僕は思うでございますけれども、皆さんいかがでございますでしょうかね。なんていうのが実際その所作動作仕草っていうことの上品さっていうのもまああるとは思いますし、実際それもありますよね。だけどそれ以上にこう言葉言動ですよね。そういうところでの上品さっていうのはそういうところにあるんじゃないかなと僕は思うわけでございます。はい、では皆さんにとって、まあ、上品な人っていうのはどんな言葉遣いあるいはどんな言い回しをしていますかね。はい、ちょっとそれを考えてみるとあなたの品もひょっとしたら上がるかもしれませんよ。日本語って難しいと言いましょうかあれなんですけれども、そのインギンブレなんていう言葉もございましてね、一見上品に振る舞っていてもそれは失礼に当たるっていうようなニュアンスなんですけれども、だからやっぱりその品のあるないのもう一つの観点っていうのはやっぱり相手に対して失礼であってはいけないっていうことだと思うんですよ。で相手に失礼になその言動っていうのは相手を不愉快な思いにさせることを、まあ、例をこう何て言うんでしょうか、例を欠いたとか失礼であるっていう言い方をするんですけれども、要するに、まあ、相手に対して不愉快な思いをさせる、不快な思いをさせるっていうのが、まあ、そういうことなわけなんですけど、やっぱりそういうことをしない、そうなっていったらどんなにそれがこう見てくれとして美しくてもやっぱりそれ品がないんだと思うんですよね。そう、一見品あるふりしてるけれどあれって失礼だよねっていう風になったらそれはもう下品だと僕は思うわけです。かえってそうやってこう品があるように作る分さらに汚いと思うんですよね。さらに品がないと思うわけですよね。本当にまあちょっと今ある具体的なイメージをねして、まあお話をしてるわけなんですけど、ああ見えて実はあの人ってさっていうね、 やっぱりその例を書くっていうのはね、やっぱり一番いけないことだと思います。そうなんですよ。だからね、こう黙ってればいいかっていうと、そういうわけじゃないですよね。なのでね、もう一つの切り口はそこですね。やっぱりこう礼儀正しいことっていうんでしょうかね、礼を書かないことっていうんでしょうかね、それがまず高い品性と言いましょうか、上品であることの、ポイントじゃないかなというふうに思うわけでございます。はい。なのでね、あともう一つはね、 TPO ですよね。 TPO、 正直ね、僕はそこそこの、こうやっておじさんになってきたわけじゃないですか。そうするとね、ちょっとあるドラマの影響っていうのもあるんですけど、僕の中でどこかで上品でありたいなと思ってるんです。で、上品っていうよりも品性の高い男でありたいなと思うんですよ。で、そうした時にね、女性が上品である、エレガントっていう言葉に置き換えられることが多いんですけれども、あるっていうのはね、割と情報がねあるんですよ。だけど男性が上品である、あるいはこう品のある男性像っていうのはね、なかなかね、転がってるより転がってないんですよ。時々それがダンディーという言葉に置き換わったりとかすることがあるんですけれども、いまいちこうなんかしっくりこない部分があるんですよね。その服装としてのファッションだけでこうちょっと止まっちゃってる部分が多くって、それ以外のもっとこう、実用的なと言いましょうか、現実的な部分でその品があるってどういうことなんだろう、冠婚葬祭の場面のみ のみならず日常の場面でどう振る舞うのが、どういう言動が上品なんだろう、品性が高いんだろうって思ったりしますよね。で、特にこの年になってきますと、やっぱりこう若い人たちと話をするじゃないですか。そうすると若い人から教わることもとってもとっても多いんですよ。だけど自分が若い時そうだったように、やっぱりね、若い人たちって僕らのこと見てますよ。だって僕らの若い時、ちょっと思い出してみてほしいんですけど、このおじさんどうするかなって思った時に、やっぱりさりげないところで、さりげない言動で、あ、この人は信用できるおじさんだ、あ、こいつはちょっと やばいなって言うと変なんですけど、あ、こいつはちょっとなんか違うなっていうのをどっかで察知してませんでしたか、若い時。きっとそうだったと思うんですよ。この人はこうだけれど信用できるな、この人はこう見えてるけど信用できないなって絶対どっかで感じてたと思うんですよ。そういうアンテナあったと思うんですよね。そうするとその時にやっぱり信用度合いが高いっていうことも含めて、その方が多分品性が高い人なんですよね、きっと。じゃあそういう人たちがどういう言動でどういう立ち振る舞いをしていたかっていうことをね、ちょっと思い出してみる必要がねあるんじゃないかなと思いますよ。子供の日にこんな中高年に向けた話をしてどうするんだって話も今更ながら思うんですけれども、でもこう若い方にも聞いておいてほしい。やっぱりこういうものって一生の課題だと思うんですよ。やっぱり人間としてよくありたいじゃないですか、よくいたいと思うじゃないですか。で、そうする方向の一つとして、その品性を高めるっていう部分っていうのに注目してみたらどうかなっていうのが、ちょっと今回のテーマなのね。っていうところでいくとね、ちょっとそういう昔自分が見てきた、おじさんおばさんっていうのを思い出してみるのもね、一つのそのあなたにとっての、僕にとっての品性の高さとは何かっていうのって見えてくると思うんですよね。で、そういうところでいくとね、やっぱり年下に対してもね、なんて言うんでしょう、仕事の場面であるならば敬語を使うっていうのは僕ちょっと気をつけてます。だったり、あとやっぱり頼むときはお願いします。例えばじゃあこれやっといてねお願いしますだったりする、やっといてねってため口は一瞬つくんだけれども、でもやっぱり最後お願いしますで頼む、依頼する、ね、あとお客さんが見てる場合、見てない場面でも、じゃあこれお願いできますかっていうふうに、その仕事をする人間として、そのなんて言うんでしょう、対等でっていうのかしらね、 年下だからっていうことでこうタメ口を聞かないっていうこと、あとやっぱり大人同士の話としてやっぱりその本当の友達じゃなければプライベートな部分じゃなければ基本的に敬語を崩さないっていうのがね一つの大人のあり方じゃないかなと思うんですよね。でこれはもうちょっと僕の 100% 僕の主観なんですけど、僕やっぱり友達でもないのにタメ口聞かれてすっごいムカつくのよ、うん、はっきり言って、あのさ、いい年した大人だから敬語で話しませんって僕思っちゃうんです。でもう本当にその言葉がね喉元までねでかかった場面があって、で本当にどういうふうに言い返してやろうかなこいつと思ったくらいね、なんかね僕不快だったんですよ。うん、俺はあんたの友達じゃねえからさタメ口やめねって言ってみようかなと思ったんですけど、っていう言い方がタメ口だよなって言って、もずっと相手にそれをどう反論するかっていうことをずっと考えながらね相手の話を聞いてましたね。この人って誰に対してもこうやってタメ口なのかなって思ったりもしたし、あとまあそうすることでこう相手との距離感を詰めたい、親近感を持たせたいと思っているのかなって思ったりもしたんです。だけどさって子供じゃないんだし大人なんだからっていう部分で、大人同士でもそれこそ幼なじみとかね学生時代の同級生と話してるならタメ口でもいいでしょうよ。いやむしろそうあるべきだと思うんです。だけどそうじゃない関係でねタメ口で話すのは基本なしでしょう、承諾なしにしかもで僕は思うんですよね。うん、若い方どうですか、やっぱり50過ぎのおじさんが自分にタメ口で話しかけられたらどう思いますかっていう話なんですよ。でそれが近所の慣れ親しんだおじさんならばね、ああそういう人だと思って話もするでしょう。だけど仕事の場面だったらどうですかねっていうところです。じゃあそういう人を仕事の場面であなたは信頼できますか信用できますかって言ったら、多分こうイエスって明言はできないんじゃないかなと思うんですよね。まあちょっと主観込み込みでまあいろいろ話をしてしまいましたけれどもね、まあ言葉遣いっていう意味じゃそこじゃないかなと思うんですよね。やっぱり大人同士なんだから敬語で話しましょうよっていうのは大人としての品性じゃないかなと思うんですよね。いかがですかっていう感じなんですけれども、まあねラジオでいかがですかって言われても困っちゃう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、少なくとも僕はそこあれも品性の高さなのかなと思うんですよね。まあ、あれをねこう誰に対してもこうオープンだからっていう風に言っちゃうのは、いやそれ勘違いじゃねって僕は思うんですけどね。いやそれオープンじゃなくて慣れ慣れしいだけでしょうっていう風に思うんですよね。で特にこうやってインストラクターなんかしてくるとね、本当にねタメ口で話してくる人いるんですよ。結構なんて言うんでしょうね、こうまあキャラクターとしてね運動してる人だからこういう言い方しても大丈夫だろうと思ってるんだろうなとは思うんですけれども、いやいやいや、でもこちらはね相手がまあ会員さんだった場合、まあ、一応お客様なわけじゃないですか。でお客様だしそこそこの大人じゃないですか。だからその大人とのお客様として対応っていうことを考えて、まあ、敬語で話していくわけですよね。とまあねご本人は親近感として話してるつもりだろうけど、ああタメ口なんだっていうところでこうどっかまあ軽蔑まではしないですけど、ああそういう人なんだと思ってこうちょっとどっか片隅に置いとく部分はありますよね。まあ子供さんが話しかけてくる分にはね子供なんだからしょうがない部分はあるし、そうだなそれでも子供さんなんかの場合はうまく使い分けますね、その場面によって。だって僕どうしたのって言った方がいい場合もあるし、僕どうしましたかって聞いた方がいい場合もあるし、ですよね。例えば僕コンビニでバイトしてる時はねやっぱり 敬語で話します。だってやっぱり子供心にさ、やっぱり見てるじゃん子供だって。あ、自分とあのお客さんの時でこう言い方が違うって思った時に、あの区別してくれたって思うのと差別されたって思うのと違うじゃないですか、うん、だからそうした時にあの相手が子供であるニュアンスは、そしてのニュアンスはあの伝えますけれども、それでもちゃんと、はい、いらっしゃいませっていうふうに言って、はい、200円のお返しですっていうふうには言ってるんです、子供さんにも。うん、そうしないとやっぱりそのお店の人とのやり取りっていうのは子供さんにもこう分かってもらえると困るじゃないですか。うん、はい、ありがとうございますっていうふうに、まあ、子供としてに言ってるよっていうニュアンスにはね、こう乗っけちゃうんですけれども、それでもそういう場面では敬語を崩さないようにしてます。そう、なんていうのかな、まあ英格好しいなのかもしれないですけど、やっぱりちゃんとした大人でいたいじゃないですか。そこはそういうことだろうじゃないかなと思います。あることをやって失敗したか成功したかっていうことよりも、その普段のそういう言動であるとか立ち振る舞い方でその人の品っていうのは決まるんじゃないかなというふうに思ったりするわけでございますけれども、いかがでございましたでしょうか。というわけで、品性について今日語らせていただきました。さて、まあそんなわけでね、今日ちょっと重たい話が続きましたので、ね、今日ちょっとエンディングに乗せて、プチエピソードと言いましょうか、お話なんですけどもね、まああのゲイの、まあ、お姉さま方の上トークなんですけど、まあ、下品ねあんたなんていうねあれがありますけれどもね、まあ下品ねあんたって一番下品よみたいな話でね、もう下品濃厚だったりするわけですね。まあそこがおねトークの上等だったりするわけなんですけれどもね、そうなんです。まあね、男のおばさんたちの体の下品はね、そういうことです。まあ自分に気に入らないものすべて下品の一言で片付けてしまうのがね、あの男のおばさんの上等なわけでございます。はいね、というわけで、まあ何が上品で何が下品だかっていうのをね、あの確立していくのもね、あの人生と言いましょうか、考えていくのもいいんじゃないかなと思ったりするわけでございます。はい、というわけで、まあ、連休の中ではありますけどもね、ちょっと、今日は考えるお話といいましょうか、難しいお話を、ね、させてもらいましたけれども、まあそういう機会であるからこそね、ぜひ今一度立ち返っていただいてね、ぜひあの皆さんのお役に立てばといいましょうか、いい人間関係を、ね、築けるきっかけになればなと思ったりするわけでございます。はい、恋のぼりの恋のようにね、うまくなびいていきましょうよ皆さん、というわけで締めてみたいと思います。はい、今日もね、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい、残り少ないゴールデンウィーク連休ですけれどもね、どうぞ、楽しい連休をお過ごしくださいませ。この時間皆さんのお相手は兄貴の小野隆でした。はい、また来週お会いしましょう。 See you again、 突然